さあ、それでは今回はこのコーナーからお送りしてまいりましょう。
第14回抜き差し世論調査。
さあ、多様性を求められるこのご時世にあって、さまざまな意見に耳を傾けるため、毎回テーマを決めて抜き差しリスナー相手に偏った世論調査を行っているコーナーでございます。最近聞き始めてくれたリスナーに説明しておきますと、調査は基本的に下ネタにまつわるテーマで行っております。今回の調査内容はこちら。
大人のお店を利用したことはあるか。
なんだその言い方。これはリスナーからのメールで決まったテーマなんですが、利用経験のあるなしや利用頻度、デビューした年、利用する店の営業形態などなどを教えてもらっております。
うん、
大村さん、藤田さんも利用経験はありますよねという質問。
ありますよ、もちろんありますけど、あのデビューが全然思い出せないな。
うわー、デビューか。
デビュー、お前のデビュー知ってんのよ。
え？
俺より早い。
風俗？
うん。
お前とじゃないんだ、じゃ
あ。俺じゃない。お前のデビューは、ピンサロ。
はあ。
そこ行ったっていうの聞いて、そんなのあるんだっていうのを聞いて、
はい。
多分、お前が俺より早くデビューしてんだよね。
暗闇のピンサロだ。
うん。
狭い部屋で。ああ。
だ、逆に俺、それピンサロ経験があんまない
んですよ。ないんだ。
ないのよ。うん。
へぇ、
俺はだから箱型ヘルスですよね。店舗型。
とか、まあ、ホテルのデリヘルか。
そう、だから、でもね、あの、店舗型の方がやっぱ良かったね。ワクワク感が。
あ、そう。
うん。なんかデリヘルだと。
なんか嫌じゃない、店舗型って。なんか。
いや、なんかそ、あそこのね、あの、
店舗型とか、俺、あの、
タブー感がいいんだよね。
あ
のお店の匂いといい、
精液ぶちかましてるのか分かんねえ場所とかで、ね、座ってるのだけなんかもぞもぞしてくるよ。
いや、まあまあまあ、そこ、まああるけど、
あとしこり部屋とかさ。
しこり部屋は、お前から言われて思ったよね。あのビデオボックスでしょ。
ビデオボックス、そうそうそう、
しこり部屋って言うねビデオボックスっていう名前があるんだよ。
あるのか。
うん、
そう。さあ、まず5つ目、埼玉県久喜市、30代男性、はい、ペンネーム大工のたっさん。
うん、
18歳の時、
うん、
車の免許を取って、速攻で仲間たちと大人のお店デビューしました。
うん、
僕の住んでる地域では、大人のお店といえば、まずは群馬の館林や栃木の足利といった北関東の風俗に行き、体を慣らしてから大宮で少し贅沢を覚え、東京に進出です。あるんだ。まず館林、足利。
館林と足利が有名なんだ。
足利、でもその辺では、そういう繁華街があるってことじゃない。
全然知らなかった。西川口のイメージあるけどね、埼玉だったら。
そうだね。
西川口流っていうの
も。でもだから住んでる場所が多分その館林足利のあたりなんじゃないかな。
久喜とかあっち寄りなのかな。
あ、久喜だもん。
あ、久喜だ。
うん。
あ、じゃあそうだね。
そうだよ。
館林近いもんね。うん。
で、まあ大宮で。どんどん南下していくんだよ。
大宮。で、はいはい、その後か、西川口はね。
まあ、西川口に減るのか、一気に東京進出するのか、池袋とか行くんじゃない。
池袋もしくは吉原ね。
そうだね、うん。足利の風俗店ではポイントカードがあり、万が一誰かに見られてもいいように、架空のレンタルビデオ店っぽいカードになってましたと。店の計らいだ、
うん。
その後デリヘルにもハマり、地元の後輩の女の子がアテンドされた時は興奮しました。今は既婚者なので最後に風俗に行ったのは10年近く前です。
うん、
あの頃のことを思い出すと、先っぽがテッカテカになるくらい勃起してしまいます。不思議なぐらいテッカテカになる時あるよね。
うん、
死ぬまでにもう一回ぐらい行きたいな。
だから、あと、当たり外れる率っていうのを聞いてみたいね。
あ、なるほどね。まあ、お前の狩り、めちゃくちゃテッカテカしてるよな。
狩り、
常に守られてるからじゃないかって俺思ってんだけど。真っ赤じゃん、お前。犬のチンコぐらい。
真っ赤。
犬のチンコぐらい剥くと真っ赤なんですよ。
剥くとね。
そう。
剥かないと、この間嫁に真っ黒じゃねえかって言われたよ。
剥かないとでしょ、だから皮がでしょ、
皮が皮がもうなんでこんなんってなるのか分かんないぐらい真っ黒になってるね今。
やっぱ尿とかでさ、
なんなん
どんどん変色してってんじゃん、
本当象の肌ぐらいになってるマジで。
やっぱ肘とかも黒く変色してくじゃん。
あれと一緒なんだ、
人間って。
人間、うん、
年取るとさ、
あれでも中綺麗よ、
あれと一緒なんだ。剥くと真っ赤、
うん、綺麗、
ウブだよね、
ウブ、
空気に触れてないからか知らないけど、うん、
すっごい綺麗。
いや、 さあ続きましては30代男性サウザンドグリーンさん、石川県からです。社会人1年目の頃、職場の上司に連れて行ってもらったのが私の大人のお店初体験です。最初は上司と一緒に行くのが定番でしたが、いつしか自分で店を探し予約し、一人で行き、お気に入りのお店を見つけ、ボーイの方と仲良くなり、連絡先を交換し、一時期はもうどっぷりでした。当時は名古屋に住んでたので、店舗型のヘルスしか利用したことがありませんでした。それから時が経ち、地元を離れ、一人暮らしをし、彼女もでき、忙しい毎日に追われている頃、事件が起きました。出張中、彼女に僕の部屋を漁られ、彼女は段ボールの奥底に眠っていた名刺ホルダーに入れて保存していた大量のジョーの名刺を発掘。変に几帳面だった僕の性格のせいで、最高に恥をかき、彼女にはドン引きされました。その発掘家の彼女とは後に結婚し、子供も生まれ、現在は家族3人で幸せな毎日を送ってます。ジョーの名刺保管ダメ絶対。
そうか、几帳面があだとなったか。
ジョーの名刺はだって もういらないでしょ。だって別に電話番号書いてあるわけじゃない
しさ、これだけジョーの名刺があったらさ、うん、その この人の子供3人がね、うん、どんな性別か知らないけど、うん、女の子の名前で絶対いると思うんだよ。
あ、子供は1人じゃないの、
あれ。子供3人でってこと。
ああ、そうかそうか、うん、1人で男子か女子か分かんない、まあ、1人
だ
から
分かんないけどさ、うん、女子だった場合でね、
うん、まあそんだけいたらね。
そう、そんだけいたらさ、絶対かぶっちゃってたと思うから。
だからまあキラキラネームもね多いだろうから、
多いけど、
うん、わざとそこを避けて通らないといけない感じも嫌だしね。
わざと自分の首を絞めちゃってことになってねえかなとか、
うんうん
うん、さあ続きましては山梨県から30代男性金太万太郎さん、金太万太郎さん、
うん、
大人のお店を利用したことがあります。僕が初めて大人のお店でデビューしたのは21歳の時で、ソープランドでした。
おお、いきなりソープ。
すごいね、
うん。
地元静岡県の東京という名前がつくソープランドでした。
どこなんだろう。
あるんだ。
え、静岡市内？伊豆の方？
静岡にソープってあるんだっけ？あ、熱海とかにあるか。
伊豆熱海とかじゃない。
うん、ああ、2回目は30歳の時、デリヘルでした。その時すでに結婚しており、趣味が釣りなので、妻には釣りに行くと出かけてラブホテルへ。ことも済ませてシャワーを浴びてホテルを出ましたが、釣りへ出かけると話し、出かけた手前、海の匂いどころかお風呂上がりの匂いにまみれてたので、ホテルを出た後海岸へ行き、砂浜で仰向けになりゴロゴロと転がり、ホテルのベッドと砂浜でゴロゴロした一日でした。その妻とは5年前に離婚し、今は別の女性と再婚して幸せな家庭もあるので、もう大人のお店に行くことはないと思いますと。面白いですね。こういう男ってバカだよな。う
ん、バカだね。あの、なんでデリヘルがあんま嫌だかっていうと、まあ、手軽っていうのもいい人も言うじゃん、
うん、
部屋に来てくれるって、
うんうんうん、
ただこのね、店舗型の行く楽しみがワクワク感がすっごいあんだよね。
ああ、なるほどね。
やっぱこうさ、飲んでてさ、うん、ちょっと、
うんうんうん、
昔のね、
うんうんうん、
店舗型、
うんうんうん、
ちょっとあの、
うんうん、
あの付属行かない、
はいはいはい、
いう時にさ、うん、ヘルス行かないみたいな、うん、って飲みながらいて、
はいはいはい、
もうそこの時点でムズムズしちゃってるもんね。歩いてる時に一歩歩くごとに立ってってるんだ
から、一人行くことってないんだよ ね。
もう俺もない。
みんなで何人かノリでね、
うん、行かないみたいな
行ってさ、
うん、
ロシアンルーレットじゃないけど指名とかせずにさ、
うん、
どんな子が来るか、どれだけ食らうかみたいな、
うん、
競ったりさ、それが楽しかったよね。あ、いいじゃないですか。続きまして静岡県40代女性ロングファウンテンさん、女性か、大人のお店を利用したことがあります。
男性用の、じゃあ免税
すげえ、どういう店だろう。ある時同僚たちとの飲み会で夜のお店のお話になり、
うん、
私が男の人はいいよねとぼやいたら、東京には何でもあるから検索してみろと言われ、
東京風俗女性向けで検索し、うん、女性も風俗遊びができる時代だと気づいてしまいました。あれから5年経った今、最初はお金を渡す手が震えるほど緊張していたのが嘘のように穏やかにキュンキュンする時間を楽しんでます利用頻度は120分から150分コースを月に1回程度、10歳から20歳年下のイケメン君とのイチャコラは明日への活力&癒しになってます。若い頃は風俗通いする男性をキモいと思ってましたが、人間変わるものですね。笑い。あと性欲を発散できるだけでなく、自分磨きにつながってる気がします。
あ、なるほど。
向こうは何にも気にしちゃいないでしょうが、なんとなくできる範囲で綺麗な自分で会いたいと思い、身だしなみや匂いや体型に気をつけるようになり、疑似恋して綺麗になれる体験をしていますって。すげえ。
プラスになってんだね。
はあ、40代の女性、はあ、静岡県。
どういうことが起こるのかな、うん、本番もあんの、
本番なのかな。だからそういう風俗場じゃなくて、なんて言うんだろうね、
風俗団、
風俗団、うん、風俗助、うん、よかんないけどあるんだね。120分から150分だってよ。何してんの。
もうずっと、いじってもらってんじゃん。
はぁ。
何して、あれして。
ちょっと詳しいプレイ内容とか教えてほしかったね。
だからこれ風俗上以上に大変なんじゃない。
風俗スケ。
スケ。
はぁ。
だって、男性は行ったらもうさ、もう60分とか行っても1回行ったらもういいや、つって、はい、う
ん。満足だから、うん、ね、いいけど。
女性は何回も行ける人はさ、
そうだ、
もっともっともっと、返事はもっと、返事はもっととかできるんだよ。
できるし、
うん、
なるほど。という感じでまだまだメールはあったんですが、
うん、
この辺で切らしてください。データがありました。全体では、風俗経験あるかないか、あるが91、
まあね、
ない9%、男性はあるが95、ないが5%、女性あるが 50%、 ないが 50%。 どういうこと。
まあデータが少ないんだよ。
2人だったってことかな。
2人のうち1人とか、ね、うん、
平均デビュー年22歳、うん、平均頻度週、あ、約3週に1度、
まあ月1あるかないか。
はあ、なるほどね。こういうデータが出ました。ありがとうございます。さあということでですね、毎回印象に残ったメールを送ってくれた方には、サイン入り番組ステッカーとスポンサーの株式会社ウルトラチャンスさんからご提供いただいたガット社のワインかホホバオイルをプレゼントしていますが、どなたのメールが印象に残ったでしょうか。
僕はね、
ええ、
その女性の方にホホバオイルを差し上げたいかなと。
なるほど。
思います。
わかりました。じゃあロングファウンテンさんに決定、はい、おめでとうございま す。
自分磨いてくださいね、ホーバーオイルで。
そうですね、
これですごく良くなったって言ったらね、ホーバーオイルもまた購入していただければ ね。
髪の毛とかにも使えますからね、は
い、いいですからね。
さあ今回の抜き差し世論調査報告は以上となりますが、次回のテーマどうしますか。
何します。
メールも来てますね。
あ、メール来てます。
ゾンビケンさんから、
はい、
世論調査のお題、好きなコンドームのメーカーや銘柄というのはどうでしょうか。おちんちんの出し入れに欠かせないアイテムのおすすめ情報を知ることができますし、男性側が気持ちいい商品、女性側が気持ちいい商品の違いなどが分かると興味深いなと思いました。確かに男性側はこれがいいと思ってても女性側は違ったりするかもしれないからな。コンドームつけたとしても不倫ダメ絶対。
いいんじゃないですか。
これにしますか。
女性はマイルーラーにもします。
マイルーラ膜を、自らの中に入れて、はい、ストップかけると言われてるマイルーラ、
マイルーラ使ってる人見たことないけどね。
見たことないですよそれ、
でコンドームでもう最近なんかもう全くそういう声してないから分かんないですよね。
ちょっと情報的にね、
はい、
知っときましょうか。おすすめのコンドームを教えてください、その理由と、
はいはい、
でそれにまつわるエピソードなんかもあれば、
はい、
教えていただけます。でコンドームにまつわるエピソードがあると話が広がりやすいですよね。おすすめコンドームと別に。
コンドームで何かあります、エピソード。あ、つけないんでしたっけ。
よい。それを暴露されてたけど。やめてよ、つけてますちゃんと、ね、
私はねコンドームに関してはね、ちょっと難しいなっていうのがあって、
はい、
つけてね、
うん、
つけるじゃないですか、うん、 皮でね、押し戻されちゃうんですよ。わかります？
へー、
あるんですよ、包茎あるんで、
だから剥いて、
剥いて
かぶせるけど、
かぶせます。
で、余りまくってるから皮が、
あ、皮が余りまくってんで、その
だから、あの、例え悪いけど、その津波じゃないけど、
そうそうそう、
皮が波として、
波として来て、それでグニュッっていって、コンドームが、あの、根元につけた付け方がね、ちょっと中に、このコンドームの中に皮の途中をちょっと入れないと、そうすると、その皮と、その戻り側、戻り側を、
南川みたいに言ってんだね。
言ってねえよ。
松竹の。
戻り側をちょっと中に入れて、あの、根も、こう、ゴムでね、グッと やるといいんですけど、全部、こう、皮を根元にやって、で、皮をやると、根元からグニュグニュグニュって持ってきて、もう、ちょっとビローンってなっちゃうんですよね。で、なんだったらコンドームごと皮の中に入ることもありますからね。
はい、もう皮がコンドーム、
皮がコンドームみたいになるときありますよ。
してるということですか。
はい。
はあ、穴の開いたコンドームと考えればいいですか、あなたの皮は。
そうですね、はい。そういう、あの、もしかしたらいるかもしれないですよ。俺ぐらいの方形の人がいたら。
そういう、だから、
ああ、宇田さん分かりますと。
エピソードが欲しいですね。宇
田さん分かります、それ。俺ももう本当コンドーム、方形に合うコンドーム欲しいです、ね、っていう人いるかもしれない。
そんな方にはこれってコンドームがあるかもしれない。先ぼそりというか。
なんだろう、どういうの。
押し戻されない。
押し戻されてない。
コンドームありますよっていうのもあるかもしれないですね。
うん、それ欲しいですね。
なるほど、それでいきましょう。お願いいたします。はい、次回の世論調査のテーマは、コンドームのおすすめ、
はい、
そしてエピソードお願いいたします。はい、メールで募集します。アドレスお願いします。
はい、tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
メールは懸命に世論調査と書いて送ってください。待ってます。トータルテンボスの抜き差しならないと。さあ、続いてはこちらの企画をお送りしてまいりましょう。
ゴーヤさんのプロレス名言人生相談、
始まりました。誰でも気軽に番組を配信できるプラットフォーム、ワンセブンライブの抜き差し出演権をかけたオーディションで選ばれました、フォロワー数797人の自称底辺ライバーゴーヤさんが、あなたの悩みに配信の中でも特に不人気だというプロレスラーの名言を使ったモノマネでアドバイスしてくれるというコーナーでございます。今回もスタジオにゴーヤさんが来てくれております。ゴーヤさんです、よろしくお願いします。
こんばんは、ゴーヤです、よろしくお願いします。
いや、ゴーヤさん、
はい、
ワンセブンライブの方っていうのはこう年末年始とかのなんかイベントやったりするんですか。
そう、
配信の、
そうですね、
個人的にってこと。
そうそうそう、
はいはいはい、
なんかやっぱり大体女性の方はクリスマスにやっぱりサンタコス着たりとか、
サンタコスチュームね、
はい、
コスプレ、
はいはいはい、とか、去年僕何してたっけな、
もう忘れちゃうぐらいだから何もしてないけ
ど、ね、一緒に、あのカウントダウンするとかね、
はいはいはい、
ありがちじゃないですか。
やってそうじゃないですか、そういうのは。
カウントダウンは、はい、やってなかった
と思います。やってないんかい。
やってないです。いや、まあ、800人ですからね。
そうかそうか。
いや、800人いないです。
どんどんね、右肩下がりで減ってますから。
そういう時大体、やっぱ、本当に、コアなリスナーじゃないと、うん、カウントダウンとかそういう時に来ないんで。
あ、そうか。
はい。
でも、トップライバーさんとかは、もう、
あ、やってて、
やってて、何人も一緒に迎えたいっていう人もいるんでしょうね。
まあ、いると思いますね。
言っても底辺ライバーですから、ゴーヤさんは。やったところでもう、まあね、ほとんど見ないよ。
ちょっとやってもらいたいけど、何人だったのかね。カウントダウンやって。
だから本命の人に行くからね、そう、そんな時こそは。
そうですね、もちろん。
8人、はいはい、
だから本命が何人か分かるじゃないですか、やったら。
うん、8人、
ね。今750何人でしたっけ。
はい、そうですね。
の中で、
は
い、本当どれだけ本命かがさ、分かりますよ、そういう時に。
僕だって年明けていきなりへこみたくないじゃないですか。
まあね。
でも怖いですよ。
そっから ね、2023頑張っていけっていう気持ちにはなりますからね。
まず現状知らないと、はい、どれだけの人が僕を一番に見てくれてる人なのか、分かってた方がいいですよ。向き合った方がいい。
まあ結構、はい、分かりました。
さあ、ということで、今まで一番見てる人少なかった時っていうのは何人ぐらいだったんですか。
今までですか、
配信してるのに。
はい。
え、数字出るんですよね。
まあ数字ってか、はい、わかりますね。
何人だったんですか。
ゼロですね。
ゼロ。それ一人ごとっすよね。
はい、ゼロです。
なんの。
え、そのやってた間ずっとゼロですか。
いや、もちろんその、
は
い、
入ったり消えたり。え、
そうですそうですそうです。その時間帯、まあ、10分とか、はいはい、長い時で20分30分ぐらい最長あったと思います。
最長ゼロで。
はい、
そういう時はもちろん何もやってないんですよね。 やる意味ないですもんね。
まあね、
だからなんか音楽流して、はい、まあ、あの画面をカメラをオンにするか、はい、カメラオフにするかできるんですよ。
はいはいはい。
やっぱりそういう時はカメラはオフにしますね。
ああ、な
るほど。やっぱり誰もいない顔を見られるの本当に恥ずかしいんでなんかなんとも。
そうか、でもオフにしてたら、入ってきた時にオフられてたら出てっちゃうかもしれないじゃないですか。
いや、別にそんな僕の顔見て、あの、目当てで来る人いないんで全然大丈夫です。あ、やってるな
ですか。
はい、全然。
おー、やってるんだ、みたいな感じで。
あ、まあ、なんか、いわゆる、なんか、ワンセブン的に言うと、ラジオ配信って言い方するんですけど、顔出しをしない配信、音だけ、声だけっていう。
あ、この人、音声だけなんだ、みたいな。
今日は、なんか顔だけし、あの、だから女性も、例えばもう夜ですっぴんなんで、ちょっと夜はす、あの、ラジオ配信にしますとか、そういうの
も。来てくれる人いるんだ。
あ、います、います、います、全然。
二、はい、人とかでやってる人もいるんですか。
2人
コンビで
いますいます
いるんだ。
はい。
でも実際一緒にいないとめんどくさいよね、それね。
なんでやってんだろうね、こんな人気ないのに。小江さん、
小江さんね、いや分かんない。
意地な、どういうモチベーションでやってんだろう、ね、
どういうモチベーションですか。
いや、でもなんですかね、メンタルはやっぱり鍛えられましたね本当に。
だって誰も求めてないんですもんね。
そうですそうです。
その小江さんの配信、
逆を言えばもう一般の方なわけだから本来。
そうですね。
逆は700何人も、
はい、すごいんだ。それはすごい。
教えるだけでもやっぱすごいですよ。普通に考えれば、ね、本来
まあ本当に、まあこの間もそうですけど、まあね、お三方トップライバーさんっていたじゃないですか。はいはい、でやっぱああいう人たちってやっぱみんなもう、あ、すごいトップライバーだっ ってみんな気軽に、まあ、もちろんフォローするんですよ。で僕のことをフォローする人って本当に変わってる人か、うんうん、ただただ本当に優しい人なんですよね。
だから本人がなんでだろうって思っちゃってるんですよ。あの、楽しくもねえし、なんで俺フォローしてるんだろうって。
僕のリスナーさんでも本当にいい人ですよね。
本当にいい人なんです。
慈悲がある人です
よ、かわいそうだからみたいな感じなんですかね、きっとね。めちゃめちゃいい人ですね、恵まれてます。
まあそんな小屋さんにも悩み相談来てますから、
ありがとうございます。
今日も、
はい、
誰かしらのレスラーのモノマネでアドバイスしてあげてください。
そして、ね、大村君が誰かしらの芸人さんのモノマネでやるっていうことですよね。
さあ、仙台市太白区、ペンネームアイウソンさん。
アイウソン、
私はとても汗かきで、
うんうん、
季節に関係なくいつも汗をかいてしまいます。はい、そのため服の汗じみが気になってしまいますし、他の人が全然汗をかかないタイミングでも汗が出てきてしまい、周りの目が気になってしょうがありません。汗が気にならないようプロレスの名言でアドバイスください。
ああ、なるほど。じゃあ、普通のね、一般的な感覚で僕が、まあ、僕も結構汗かく方で、
はい、
でこの間ね、あのマシンガンズっていう芸人いるじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
マシンガンズの一人がね、ゴミ清掃の、
うん、
バイトをね
やってんの、
もう十何年やってるっていうので、そこのゴミからね、うん、分かることがいろいろあると思って、
はい、
でお金持ちのね家のゴミ、
うん、
ほとんどゴミが出ないらしいんですよ。
へ、
これはなんでかって言ったらケチだからかとかいうふうに言われるんですけど、違くて、お金持ちの人って、うん、高いもんを一個買って、
うん、
丁寧に使うらしいんですよ。
ほう、
だからなかなかゴミになんないと。
ほう、
高いとかいいもんを買って、いいもんイコール高いもんで、
うん、
だから汗かきの人って、僕もそうなんですけど、僕はじゃあそれを思っていい服を買おうって思ったんですよ。
ほう、
はい、だからもちろんね、消耗品的なね、靴下とか、うん、そういうのはいいとしましょう、うん、パンツとか、うん、でインナーのね、
うん、
あの T シャツとかはいいとしても、うんうん、外に着るアウターとかそういうのは全部いい、うん、高いもん買ってこうと思って買うようにしたら、
うん、
やっぱいいものだからって言って丁寧に着ようっていう風になるんですね。
ほう、
はい、で高い服の時は、うん、あの制汗スプレーというか、あんまり汗かかないようにするクリームみたいのを塗ったり、ボディクリーム塗ったりして汚れないようにするし、
うん、
でいい服とかだと醤油染みがつかないように、うん、 ちゃんと気をつけたりするなっていう風になったんですよ。してるんですよ。最近ですよ、うん、いい服買い始めたのは。
今日ちなみに着てる服はいい
今日着てる服はいい服です。
今日鼻くそをちぐってズボンに拭いてましたよ、
はい、ズボンじゃないです、あれ投げてます。ズボンには
拭いてない。いや投げんなよ。
ズボンには拭いてない。
投げんなよ鼻くそを。
ズボンには拭いてない。あのプシッとこう、はい、
ピスッと投げんなよ。
ピスッとやってました。だから
鼻くそ欲しいんだよまず。
そういうことだと思うんですよね。
46歳が鼻くそをさ。
だからいい服、いいものを買うのはどうかなと。そうすると意識して、
そう、まあでも実際変わったならね。
そう、変わりました。で、T シャツとか、夏場の T シャツとかいいもん買うと、汗とかね、限界があるんで、はい、僕 T シャツはあんまりいいもん買おうとは思ってないですよ。そこそこの値段で。
はい。
でも、その T シャツの上に着るシャツとかそういうのは、いいもん買うべきかな。で、いいもんはやっぱ品がいいんで、汗もすごくさらっと、はい。そんなに汗じみになったりしないんで。
なるほどね。
やっぱそれなりの価値があると思いますわ。僕はこれ、普通的なアドバイスで。で芸人のアドバイスね。なぜがどういうアドバイスでくれるのか。お願いします。
やるなんか言ってねえんだけどな。
急にやり始めたのね。
8.6 秒からやっただけやん。
びっくりしました
ね。中山が 8.6 センチってただけでやっただけやん。
まあでもあのホップステップあれがあるからプロレスもまだ聞いてられるっていうところがありますからね。はい。
汗？
汗、うん。どうしたらいいかな。誰でしょうね。
右から。
あ、ムーディー。
右から汗をかいたら、それを左に吹き流せ。これやる意味あるか。こんなしょうもない恥ずかしい。内容がゼロ、内容ゼロで。
右から来た汗を左に吹き流す
ってなんだよそれ。
ムーディーさんはおっしゃってます。
そうね。やる意味ないよこれ。誰も得してないぞ。
だいぶ笑ってますよ。
滑ってるからだよ。
違います。これ聞いてる人も
滑ってるから笑えるんだよこれ。
でこのコーナーに対してのコメントで大村さんのこの芸人の必要ないなっていう人は送ってください。いや私は好きですよっていう人ちょっと声を聞きたいです。
やるなとね。これいらないからと言ってください。はいはい、やめれますから。はい、はい、
絶対いいと思いますけどねこれは。
さあそんなことじゃないんです、芸人じゃないんです、これレスラーですから。さあゴーヤさん、誰のモノマネで、
はい、まず前回の反省生かしまして、
うん、よかった、はい、なんかただのねモノマネしたいだけのコーナーでしたからね、アドバイスしなきゃ
と、
なのでちゃんとモノマネをしてアドバイスを、
もちろん、
はいはい、できるように今回の天竜さんで、
天竜さん、
はい、
おいいじゃないですか、
とアドバイスちゃんとしたいなと、
はい
はい、
じゃあお願いいたします。
はい、
小島さん、あいつ見てんだ、あれバカだったの、俺のプロセスだよ、あれ忘れてんだよね、あれをだと、あれいいかなって言ってんだ、俺はそう、私手応えしないよね、俺はそう、もう俺はレベルだから、岡田君ね、白玉俺もレベルで、もう本当にね、もう猫本当にああ、そういうやつもね、俺切れないから、分からないですよね。
いや、だから、よくゴング鳴らせるよね。どこで終わってもいいわけじゃん、これ。
長いし。
別にここで終わるわけじゃないし。うん、
もっと長くてもいいし、
いいし
短くてもいい
し。わかんねえし、終わったところ。よくゴングちゃんと鳴らせるよね。
今回はアドバイス。
アドバイスしてないんで、何言ってんだよ。
何も言ってることがわかんないんで。
ちゃんと
教えてよ。
はい。
それを。今何を言ったか。
いや
通訳が必要、
似てたんでしょうね、天竜さん滑舌悪いし、
はい、
何言って長州さんぐらい何言ってるか分かんねえし、
はい、
ええ、
まあ一応まあやっぱり、
うん、
まあ動けば汗かくよねと、
はい、
うん、要約すると、
はい、まあ、そうですそうです、
はい、
まあ、うん、汗かくほどバカになれよと、まあそういう
多分のことを言って、
はいはい、そんな感じのことを
じゃあ気にするなってことかな。
そうそうそうです、
一言で言えば、汗かいたっていいじゃんってこと、
はい、ちゃんとしたアドバイスも藤田さんがいただいてるんで、
諦めんなよ、は
い、ここで要約して言わないとね、もう中身全部言うんだったら意味がないですからね、天竜さんの、
そうなんです、はい、いやでもためになったんじゃないでしょうか、
ねえ今日も、
いやー、小川さんにいいアドバイスもらいました。
面白いっす、
バカになれ。
このコーナーすごい僕好きっす、
ね、そう聞けますね、
時間の無駄なコーナー、
すげえ時間の
無駄、すごい時間の無駄
ないや次回がいよいよ最終回ですから、はい、最後ですよ皆さん、
ちょっともっと聞きたかったな、
ゴーヤさんにレスラーの名言でアドバイスしてほしいと、悩み相談を送ってきてください。番組のメールアドレスはこちら、
はい、tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
メールは懸命にプロレスと書いて送ってください。待ってます。それではゴーヤさん、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
カエル亭の中野です。毎週火曜に更新しているオールナイトニッポンポッドキャスト、カエル亭の殿様ラジオをぜひ聞いてみてください。それでは時間まで、僕の相方岩倉さんの明け方に聞こえてくる鳥の鳴き真似、お楽しみください。
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2。この番組は株式会社ウルトラチャンスのサポートで、東京有楽町の日本放送から世界中の抜き差されをお届けしました。見えない
日々も。さあ、今月11月はペンネームお豆の豆をが送ってきてくれたモネの新世界に乗せてお送りしておりますエンディングでございます。最後にメール、紹介させてください。ペンネームおいくつさん、静岡県からですね。実は私は2組の双子、うん、つまり4人の子供の父親で、
すごい、は
あ、子供は上が5歳の男女、
男女、うん、
だから橋本環奈ちゃんのパターンだ、
モンスターのパターンですね。
モンスターのパターン、
はい、
下が1歳のこの女の子、女の子、
あ、女子、真中菜さんのパターン、
ね、パターン、はい、ただいま子育て奮闘中です、うん、ところで藤田さん、唯一の息子に、はい、そうか、5歳の方に男の子が1人いますね、
はいはい、
野球をやらせたいんですが、はいはい、全く興味を示しません、
はいはい、
無理やりやらせても続かないと思うんですが、うん、藤田さんの息子の龍介くんはどのようにして野球を始め今に至りますか。何歳から始めるのがベストですか。まずはこれをやってみろなど教えてもらえれば幸いです。
僕はね、うん、まずスポーツは、うん、サッカ ー、で水泳、
はい、
もしくは、体操かで、あとは、まあ習字とかでもいいですね。
習字、
はいはい、手先器用になるんで、指先、字が上手くなると、でそれで、まあ、礼儀もちゃんとできるんで、この3つを小学校3年生ぐらいまでやるのと並行して、たまにキャッチボールでいいんですよ、はい、で4年生から野球チーム入れる。これがね、俺多分一番ベストだと思いますわ。
でもそれやりたくないって言ったらどうするんですか。
野球をやりたくないって、うん、いやもうそこは、うん、
やらせ方ですか。
やらせ方は、うん、なんか野球の漫画とか、うん、ダイヤのエースとかね、うん、そこを家に置いとくんですよ、
うん、
で小学校の低学年ってダイヤのエース読めないじゃないですか、あんまりこう漫画の意味が分かんないから、
うん、
ドラえもんとかそういう可愛い系しかないんだけど、3年生4年生ぐらいまでになってくると漫画ちゃんと
分かるよね、
分かるようになって、うん、ダイヤのエースとかが一番入りやすいと思うんですよ、
うん、
でそこで意識させて、アニメもダイヤのエースとか、
うん、
あとメジャーとかをね、アニメでこう、うん、ネットフリックスかなんかで流してあげて、ちょっと興味をそそらせるんですよ、うん、漫画から入るがいいんです。あとゲームね、ゲームもパワープロとかやって、
だから最初はでも確かにさ、龍も全然示してなかったわけじゃん。
そうそう、
いやここで練習したらその後ゲームやらしてやるからみたいなね、うん、ゲームを餌にしてたよね。
そう、餌にしてたけど、で結局ね、ちょっとハマってくるっていうのは、自分がある程度上手くなったりできるようになってくると、
うん、
ああちょっと俺上手いのかもしれない、やりたいってなってくるんですよ、
うん、
今がもうもろそうなんですよ。もういいよ、中学行ってからやんなくていいよって言ってるけど、うん、やりたいって言い出してるんですよ。
うん、
それはなんでかっていうと、ある程度こう上手くなったからっていうのがあって、
最初はいやいやでも、
うん、
そのしょうがないから、
うん、
その好きな、まあ理由で言ったらゲームとかを餌にして、
うん、
もう強引にやらせるでいいと。
もう本当は良くないって言われてるんですよね、この餌でやるのはでもそれでも、もし
理由はでも成功したパターンでしょ。
うちは成功しましたね。
うん、
で結局それが好きになってはめてもスイッチが入ってない状況とかもあるから、
うーん、
でも
本当低学年の野球って本当つまんねえんですよ多分やってても。
なるほど、
はい、だからサッカーとかの方がいいよ
ってサッカーとかであの運動能力高めておいて
そのままサッカーがハマっちゃったらどうするんですか、うん、
サッカーも
うめっちゃうまくて
めっちゃうまかったらもうそれサッカーやらした方がいいと思いますよ俺は本当に。
なるほど、
うん、でもサッカーやってた子って野球めちゃくちゃうまいですからね。
そうな
すんげえうまいですよもうやっぱもう根本があ
んまりサッカーの人野球下手じゃん俺たちで言えば。
あそれ中学とかでしょ、うん、いや小学校低学年からやってて、うん、あの4年ぐらいから野球に変える子ってやっぱ足速いし、うん、運動能力高いからで守備もそのフットワークいいからうまいですよ。
サッカーうまい子は野球もうまい子も多いと
多いというかでも今うちの子と一緒に言い始めた子はサッカーめっちゃ下手でサッカーやめたいって言ってやだやだって言った子が野球入ってめちゃくちゃうまくなったっていうのがあるけどね。だから走らせてるっていうのが大事なのかなと思う。
参考にしてみてください、
はい、
さあということで抜き差しリスナーからのメールをお待ちしております、今回お送りしたコーナー以外にも不倫の話抜き差し世論調査のテーマ当たり会合わせましょうなどへメールを送ってきてください。合わせましょうに出演希望の方は電話番号も忘れずに。また抜き差しでは番組のエンディングテーマ募集中です。ジャスラックに登録されていないオリジナル音源をお持ちの方はぜひ送ってください。全ての受付メールアドレスはこちら、
はい、tt@allnightnippon.com tt@allnightnippon.com です。
なお番組に関する詳しい情報は抜き差しならないと番組ツイッターアカウントでチェックし、番組の感想などはぜひハッシュタグ抜き差しをつけてツイートしてください。それでは今週はこの辺で、お相手はトータルテンボス大村智弘と
藤田健介でした。
また来週さよなら。